それでは続いて本日の聖書朗読を井本直美姉妹にお願いいたします。
では本日の聖書朗読の箇所はヨハネの福音書の4章1節から26節までです。新約聖書の181ページになります。ヨハネの福音書の4章1節から26節までです。新約聖書の181ページになります。ではお読みいたします。パリサイ人たちはイエスがヨハネよりも多くの弟子を作ってバプテスマを授けていると伝え聞いた。それを知るとイエスはバプテスマを授けていたのはイエスご自身ではなく弟子たちであったのだが、ユダヤを去って再びガリラヤへ向かわれた。しかしサマリアを通って行かなければならなかった。それでイエスはヤコブがその子ヨセフに与えた辞書に近いスカルというサマリアの町に来られた。そこにはヤコブの井戸があった。イエスは旅の疲れからその井戸の傍らにただ座っておられた。時はおよそ第6の時であった。一人のサマリアの女が水を汲みに来た。イエスは彼女に、私に水を飲ませてくださいと言われた。弟子たちは食物を買いに町へ出かけていた。そのサマリアの女は言った。あなたはユダヤ人なのに、どうしてサマリアの女の私に飲み水をお求めになるのですか？ユダヤ人はサマリア人と付き合いをしなかったのである。イエスは答えられた。もしあなたが神の賜物を知り、また水を飲ませてくださいとあなたに言っているのが誰なのかを知っていたら、あなたの方からその人に求めていたでしょう。そしてその人はあなたに生ける水を与えたことでしょう。その女は言った。主よ、あなたは汲むものを持っておられませんし、この井戸は深いのです。その生ける水をどこから手に入れられるのでしょうか？あなたは私たちの父ヤコブより偉いのでしょうか？ヤコブは私たちにこの井戸を下さって、彼自身もその子たちも家畜もこの井戸から飲みました。イエスは答えられた。この水を飲む人は皆また乾きます。しかし私が与える水を飲む人はいつまでも決して乾くことがありません。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命への水が湧き出ます。彼女はイエスに言った。主よ、私が乾くことのないようにここに汲みに来なくてもよいようにその水を私にください。イエスは彼女に言われた。行ってあなたの夫をここに呼んできなさい。彼女は答えた。私には夫がいません。イエスは言われた。自分には夫がいないと言ったのはその通りです。あなたには夫が5人いましたが、今一緒にいるのは夫ではないのですから。あなたは本当のことを言いました。彼女は言った。主よ、あなたは預言者だとお見受けします。私たちの先祖はこの山で礼拝しましたが、あなたがあったは礼拝すべき場所はエルサレムにあると言っています。イエスは彼女に言われた。女の人よ、私を信じなさい。この山でもなくエルサレムでもないところであなた方が父を礼拝する時が来ます。救いはユダヤ人から出るのですから。私たちは知って礼拝していますが、あなた方は知らないで礼拝しています。しかし誠の礼拝者たちが御霊と真理によって父を礼拝する時が来ます。今がその時です。 父はそのような人たちをご自分を礼拝するものとして求めておられるのです。神は霊ですから、神を礼拝する人は御霊と真理によって礼拝しなければなりません。女はイエスに言った。私はキリストと呼ばれるメシアが来られることを知っています。その方が来られるとき、一切のことを私たちに知らせてくださるでしょう。イエスは言われた。あなたと話しているこの私がそれです。ただいまお読みいたしました箇所から、イエスが与える水と出しまして、伊藤道夫牧師よりメッセージを取り継いでいただきます。
皆さんおはようございます。ようこそ礼拝においでくださいました。ようやくですね、朝晩涼しい風を感じるようになりました。この間はですね、夕方いつもよく散歩するんですけども、この間ちょうど嵐の後だったんですけども、夕焼けがすごく綺麗で、嵐の後って夕焼けが綺麗ですよね。本当にこのいつもよりちょっとですね、長めにこう散歩したんですけれども、折から大変爽やかな涼しい風で、本当に良い時を持つことができました。皆さんもですね、今こうちょっと今日はあたりはだいぶ涼しくなっておりますけれども、夏の疲れを感じていらっしゃる方も多いのではないかと思います。本当に季節の変化っていうのはですね、本当に不思議なようにやってくるもんですね。しかし過る1週間もそれぞれに守られて、今日ご一緒にですね、礼拝に集うことができましたことを本当に感謝しています。今朝の礼拝のために一言お祈りさせていただきます。恵み深い天の父なる神様、御子イエス・キリストが死からよみがえられた清き聖日の朝を迎えて、皆をあがめて主をたたえて感謝いたします。主イエス様の十字架のお苦しみとご復活のゆえに、私たちを罪と滅びからお救いくださいましたことを感謝いたします。神様が安息日を覚えて、これを聖とせよと命じられました御言葉にお従いし、共に礼拝に集えるようにしてくださいましたことを感謝いたします。どうか一週間の最初の日を聖別し、御言葉をもって私たちを強めてください。どうかこの一週間、御旨にかなって日々を歩めますようにお守りください。尊い私たちの救い主、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。私は以前軽井沢っていうところでですね、めぐみシャレという施設がございまして、そこで、そうですね、5、6年ご奉仕させていただいてきたんですけども、そこにですね、雲場の池というとても美しい池があるんです。夜明けとともにこの朝霧が立ち込めてですね、夜眠っていたカモが動き出して、そして特に秋はですね、その周辺の木が真っ赤に紅葉して、水面もですね、その紅葉を映して本当に真っ赤になるんですね。そのですね、雲場の池の水源が近くの山のふもとに御前水という泉があるんですけども、きれいな泉からですね、水がこんこんと湧き出てるんですね。その水がですね、 あの雲場の池へ流れてまいりまして、そして雲場の池からまた流れ出て千曲川につながってるっていうですね、本当に大変美しいところです。イエス様はですね、私が与える水を飲む者はいつまでも決して乾くことがありません、私が与える水はその人のうちで泉となり永遠の命への水が湧き出ますと言われました。本当に不思議な言葉ですけれども、この永遠の命への水とはどのような水なのでしょうか。今日はですね、この場面を通してどんな人生をも変えられる神様の恵みの御業についてですね、ご一緒に考えてみたいと思います。先週はですね、私たちの交わりということについて学ばせていただきましたけれども、よく考えてみますと、私たちの神様との交わりっていうのは私たちからではなく、神様との交わりを求める前にイエス様の方から交わりを求めてくださって、主との交わりが始まったのではないかと思います。聖書にもですね、あなた方が私を選んだのではなく私があなた方を選びというですね、ヨハネの福音書の15章にそういう御言葉がありますし、同じヨハネが書いた手紙の方ではですね、私たちが神を愛したのではなく神が私たちを愛しというお言葉も出てまいりまして、本当に神様の方からですね、私たちを選び私たちを愛し、神様の方から私たちに交わりを求めるお方なんだなということが御言葉からも分かりますね。今日開きましたあの箇所においてもですね、イエス様の方から交わりを求められる場面が描かれております。イエス様がバプテスマのヨハネよりも弟子を多く作っているという噂がパリサイ人の耳に入り、イエス様がそのことを知られた時、パリサイ人の論争を避けてユダヤを去りガリラヤへと向かわれました。ユダヤとガリラヤを結ぶ道はサマリア地方の中心を通る道とヨルダン川の川沿いの道と2つの道があったんですけども、イエス様はユダヤ人がいつも避けているサマリアの町をあえて通る道を選ばれたのです。そしてそのサマリアのスカルというところにですね、ヤコブの井戸というのがありました。イエス様は疲れを覚えてそこにお休みになったんですね。人は生きるのに水が一番大切ですよね。今年もですね、暑さが今までにない厳しい夏でしたよね。私たちも水分の補給に注意しながら熱中症対策をしてきましたね。イエス様の時代、井戸は共同で使われておりましたので、水汲みは人々の日課でした。暑い昼間は避けて、朝とか夕方とか涼しい時間にみんな 井戸端に集まり、人々が水を汲みに来ていたのです。イエス様がこのサマリアのヤコブの井戸に着かれましたのは第6の時と書かれてありますけども、今の時間に換算するとですね、ちょうど正午、お昼頃となります。一番暑い時だったのでしょう。弟子たちは食物を買いに町に出かけていたんですけども、そこにですね、人目を避けるかのように一人の婦人が水を汲みに来たのです。この女の人は井戸の傍らに座っておられるイエス様には目もくれずに水を汲み始めました。その女の人にイエス様の方から声をかけられました。なんと声をおかけになったかと言いますと、私に水を飲ませてくださいとおっしゃったのです。しかしこの女の人は、はいどうぞとは言いませんでした。旧説を見ていただきますと、あなたはユダヤ人なのにどうしてサマリアの女に飲み水をお求めになるのですかと言わんばかりでした。ユダヤ人は過去の不幸な歴史からサマリア人とは付き合いをしなかったからです。このようにですね、関わりたくないような雰囲気の人でありましたけれども、イエス様はこの婦人にイエス様の方から大切なことを話し始められました。十節のところにですね、見ていただきますと、もしあなたが神の賜物を知り、また水を飲ませてくださいとあなたに言っているのが誰なのかを知っていたなら、あなたの方からその人に求めていたことでしょう、求めていたでしょう。そしてその人はあなたに生ける水を与えたことでしょうと言われたのです。この婦人はそう言われてもですね、何のことなのかさっぱりわからない様子でした。汲むものを持っていない人がこの深い井戸から水を汲むことなんかできるわけがないでしょうと思ったのですね。私たちもイエス様に出会ったとしましてもですね、このような捉え方をする場合が多いのではないかと思います。でもイエス様はこの婦人を何とか霊的な思いができる人として導いておられるのです。この婦人は、この井戸はヤコブの井戸として歴史のある井戸なんですよと旅人に説明していて、まだこの方はどなたなのか気づいていないんですね。そこでイエス様は13節を見ていただきますと、このように言われました。この水を飲む者は皆また乾きます。しかし私が与える水を飲む人はいつまでも決して乾くことがありません。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命への水が湧き出ますと言われたのです。 またこのヨハネの福音書の7章の37節38節にはですね、新約聖書194ページですけども、同じことが言われております。ヨハネの福音書7章の37節38節のところで、誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさい、私を信じる者は聖書が言っている通りにその人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになりますと言われております。本当にここでもイエス様は不思議なお言葉を語られました。彼女はその言葉の意味がどういうことを言ってられるのか分かりません。聞き取ったのは、私が与える水を飲む人はいつまでも決して乾くことがないということに心を止め、乾くことがない水をここに汲みに来なくてもいいように、その水を私にくださいと言ったのです。彼女が求めていたのは飲み水のことなのですね。イエス様が語っておられることを理解して求めているのではありませんでした。イエス様はこの求めに対して全く別のことをお語りになりました。なんておっしゃったかっていうと、行ってあなたの夫をここに呼んできなさいと言われたのです。イエス様は彼女のつらい過去を知っており、そこから解放しようと、その暗い過去を自分と認めるチャンスをくださったのです。彼女は何度も何度も結婚しては別れることを繰り返して、もう5回目だというんですね。そして今一緒に住んでいる人は夫ではないということまでイエス様はご存知だったのです。この女の人にとってそれは人に知られたくないことでしたし、隠したままにしておきたかったことなんですけども、神様の前に隠し寄せることは何もないのです。そして今一人の人と一緒に暮らしながら、私には夫がいませんというしか仕方のない生活をしていました。そこに彼女の深い心の渇きが伺えるのです。そしてこのような歩みの結果、世間の人々から忌み嫌われ、白い目で見られ、交流はなく隠れ住むような生活をしていました。この女の人が、人が水を汲みに来ない一番暑い昼間の時間にやってきたのも、人目を避けるため、人と顔を合わせなくて済むためでした。そこにも彼女の抱えている深い悲しみが現れています。 彼女は求めていた愛を得ることはできず、隣人との良い関係も失い、乾いた心を抱えて生活していました。主イエス・キリストはこの女の人の渇きを、そして悲しみを、すべてご存じでいらっしゃったのです。それをご存じの上で、行ってあなたの夫をここに呼んできなさいとおっしゃったのです。彼女が一番触れてほしくないと思っていること、心の傷として抱えていること、痛いところ、あえて手を触れておられるのです。そのことによってこそ彼女と本当に出会い関わることができるからです。本当に出会い関わることによってこそ命に至る水、いつまでも決して乾くことのない生きた水をいただくことができるからです。主イエス・キリストはそのようにして私たち一人一人と出会おうとしていらっしゃるのではないでしょうか。主イエス様は私たちの最も痛いところ、人には決して見せたくない思い、必死で覆い隠しているその根本的な問題、罪において私たちと出会おうとされているのです。私たちのうちで泉となる命に至る水は、私たちの最も深い罪とそれによる深い苦しみ、悲しみ、渇きの中でこそ与えられるものなのです。その時彼女はこのように語り始めました。19節20節をご覧いただきますと、主よ、あなたは預言者だとお見受けします。私たちの先祖はこの山で礼拝しましたが、あなた方は礼拝すべき場所はエルサレムにあると言っています。本当に彼女はですね、イエス様との話を通して神様を礼拝することについて話し始めたのです。神様の御前に出て礼拝する場所はどこなのか尋ねているのです。私たちはこれを何か唐突な言葉のように感じますけれども、彼女はそういう苦しみや痛みを通して本当に自分の弱さや罪深さに気づかされ、神様の恵みによって礼拝するものになりたいという彼女の心の奥底に礼拝への願い、神様を心から信じて恵みによって生かされて歩みたいという願いが隠されていたんですね。皆さんもご存知のことかもしれませんけども、ローマにアウグスティヌスという著名な神学者がおりました。このアウグスティヌスという人は今のキリスト教の伝統的な信仰の基本を築いた神学者と言われておりますけれども、この人の書いた本にですね、告白という本があるんですね。 その中でこのように言っております。神は私たちをご自身に似せてお作りになりました。ですから私たちの心はあなたのうちに行こうまで安らぎを得ることはできないのですと記されております。このアウグスティヌスという人は若い頃放蕩息子として自分の欲望の赴くままに生きていました。20歳の学生時代にある女性と同棲し子供まで生まれるんですけれども、しかし結局その人とは別れざるを得なくなりました。彼の人生はこのサマリアの女性と同じように、彼もまた深い心の渇きの中を生きていたのです。その渇きは神様との関係を整えられることによって、つまり神様を礼拝することによってのみ癒され、生きた水によって潤されていったのです。25節のサマリアの女性の言葉はこの流れの中でこそ理解できるのではないでしょうか。彼女の口から私はキリストと呼ばれるメシアが来られることを知っています。その方が来られる時一切のことを私たちに知らせてくださるでしょうと言っています。一切のことを知らせるとはここでは誠の礼拝についてですね。誠の礼拝とは何であるかを告げ知らせ、それを与えてくださるのがキリストと呼ばれるメシアであり救い主なのです。救い主キリストが来てくださることによってこそ神様を心から信じてひざまずき祈り、御言葉を聞き、まことの礼拝が与えられ、そして私たちのうちに命に至る水がこんこんと湧き出す泉となる生きた水が与えられるのです。彼女のそして私たちの渇きの根本にはこの救い主キリストを求める渇きがあるのではないでしょうか。私たちは自分ではそのことに気づいていないかもしれませんけれども、神様を信じて礼拝し神様との良い関係を持って生きることを心の奥底において求めているものなのです。そして26節においてイエス様はこう言われました。あなたと話しているこの私がそれですと。ついにこの婦人は救い主イエス・キリストにお会いしたのです。聖書が私たちに告げているのはこのことです。主イエス・キリストは私たちと神様との関係を回復してくださる救い主として、私たちの罪を許し心から神様を礼拝して生きる者としてくださる方としてこの世に来られました。イエス様は私たちの一番痛いところ、触れてほしくないと思っている罪において私たちと出会おうとなさいます。しかしそれは 私たちを責めたり裁くためではありませんでした。イエス様はその私たちのすべての罪を背負って十字架にかかって死んでくださったのです。そのようにして私たちの罪を許し、神様との良い関係を回復してくださったのです。先週は私たちの交わりについて学びましたけれども、このサマリアの女もイエス様との交わりを体験したことを通して変えられました。かつてはカラカラに乾いていた心でありましたけれども、イエス様に出会ってからは生ける水をいただき、永遠の命への水が湧き出る人に変えられたのです。この主イエスキリストの出会いと交わりを私たちは教会の礼拝において与えられます。主イエス様はそこで私たちの心の傷、苦しみ、悲しみに触れ、そこに癒しと罪の許しを与え、命の水によって私たちを潤し、安らぎを与えてくださるのです。この命の水は一度飲めばもうここに来なくてもよいというものではありません。むしろ私たちは毎週の礼拝において救い主イエス・キリストと出会い、命の水である御言葉を新たにいただき、それによって潤され、新しく生かされていくのです。主イエス・キリストの父なる神様を礼拝するものとなることによって、それによってこそ常に新たな水が湧き出す泉を心の内に持って生きることができるのです。一言お祈りさせていただきます。恵み深い父なる神様、今日もこのように兄弟姉妹とともに神様を礼拝するためにここに集わせていただきましたことを心から感謝いたします。今日も御言葉を通して罪のために心が渇き苦しむ悲しむ者に決して乾くことがない生ける水を与えてくださるイエス様のことを御言葉を通して学ばせていただきましたことを感謝いたします。この世の水は飲んでもまた乾きますけれども、イエス様がくださる水はいつまでも決して乾くことがなく、その人のうちで泉となり、永遠の命への水が湧き出るお約束を感謝いたします。どうか私たちのうちを清めて、イエス様が私たちにくださる生ける水によってみずみずしく歩み、互いに潤し合うものに変えられてまいりますようにお導きください。今日から始まる一週間もイエス様の御言葉を心に留めて歩めますようにお導きください。今日の御言葉を心から感謝して、私たちの尊い救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
それではお座りになったままで、新聖歌433番、天津真清水、これを賛美しましょう。